今日の聖書の箇所を拝読いたします。マルコによる福音書12章38節から44節です。新約聖書の88ページをお開けください。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを望み、またヤマメの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤマメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クアドラント入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく。この貧しいヤマメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。ミラは有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。以上です。今日の聖書の箇所では、律法学者とそして貧しいヤモメが対比されています。説教台を見せかけと本物としました。律法学者は見せかけの信仰で、ヤモメは本物の信仰です。実は両者を対比して学ぶつもりで説教台をつけたのですが、今日は律法学者の姿だけを学ぶことにいたします。12章の28節から34節におきまして、最も重要な掟に関する問答で、律法学者は主イエスに対して、先生、おっしゃる通りです、神は唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当です、そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れていますと答えました。そして主イエスから適切に答えたと褒められたのであります。しかしそのすぐ後、今日の箇所では厳しい非難が語られています。褒められた律法学者と非難された律法学者は同じ人ではなかったかもしれません。しかし主イエスは律法学者一般に非常に厳しい見方をしておられました。律法学者は律法を知っているからこそ厳しく裁かれることに心を止めなければなりません。律法学者とは、今日的に言えば教会内では教師であり、社会的に見ればキリスト者すべてであります。主イエスは律法学者に気をつけなさいと語られました。そして彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道で定席、宴会で上座に座ることを望みと、彼らの行動を描写されました。礼拝の場では会衆と向かい合うように椅子に座っています。椅子の後ろには礼拝で朗読される旧約聖書の巻物が収められています。ある意味では 律法を後ろ盾とし、改宗を見守るものであったのです。律法を尊ぶ者は律法学者を尊びます。そして宴会でも常に上座を求めます。また老婆のような長い衣を日常生活でも身にまとっており、律法学者の先生が来られたと出会うすべての人が敬意を込めて挨拶をします。主イエスはいつでもどこでも誰からでも尊敬を受けることを求める律法学者の内面性を注視しておられます。主イエスが語られた気をつけなさいとは、主イエスの弟子である者は決して彼らの真似をしてはならないという意味であります。主イエスの批判は、彼らは聖書を知っていることで人々からの尊敬を受けることを求めている、そのことであります。聖書を学び、御言葉に生きる喜びを神に感謝するというより、聖書を学び、その知識をひけらかし、人々からの挨拶を受けることをこの上ない喜びとします。自分が尊敬を受ける道具として聖書知識を利用しているのです。彼らは神を心から愛せよという御言葉を学んでも、神を愛することとは程遠い自己愛の殻に閉ざされているのであります。そしておそらくそのことに気づいてはいないのです。主イエスから非難を受けても、いやそんなことはないと否定するでしょう。しかしいくら言葉で否定しても、彼らの心の底には人々からの尊敬を求める願望がいつも先立っています。そしてそのような思いを抱くことへの悲しみはなく、悔い改めることもなかったのです。さて40節には、ヤモメの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをするとあります。翻訳では分かりにくいのですが、驚くべき言葉が用いられています。ヤモメを食い物にする、ヤモメの家を食い物にしてとあります。これは野獣が獲物をむさぼり食うときに用いられる言葉です。空腹のあまりガツガツ食べるニュアンスであります。ヤモメとは夫のいない未亡人のことで、律法においては特別な保護が与えられるべき存在でありました。例えば出エジプト記の22章の21節22節の御言葉は次のように教えています。家父や孤児はすべて苦しめてはならない。もしあなたが彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ場合、私は必ずその叫びを聞く。また申命記の4章17節から21節は、家父の着物を父にとってはならない。畑で穀物を借り入れるとき、一束畑に忘れても取り戻ってはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。こうしてあなたの手の技すべてについて、あなたの神主はあなたを祝福されると教えています。さらにイザヤ書の1章の23節 24節も、やもめが大切にされないとき、神は預言者を使わし、指導者の罪を断罪されましたとなっています。イスラエル社会におけますやもめは、夫という後ろ盾を欠いた社会的弱者であります。しかし聖書の世界では、私は彼女たちの後ろ盾となると神が名乗り出てくださる祝福に預かる者たちであります。律法学者はやもめに優しく接するようにと人々に教える立場にあり、やもめの権利を守るために働くはずのものであります。しかし律法学者は人々の尊敬を受け、やもめに近づき、実は自分の私利私欲を満たしていたというのであります。また律法学者はやもめのために長い祈りをしています。これは事実です。しかし祈っていても律法学者の心は神に向かっていないのです。あなたのために祈っていますよという見せかけに過ぎないのであります。そしてこれも驚くべきことに、やもめをむさぼり食うことと見せかけの長い祈りをすること、これは原文では二つの事柄ではありません。密接に結ばれているのです。わかりやすく理解すると、見せかけの長い祈りをしてやもめから祈祷料を巻き上げていたということになります。祈祷料でないとしても、やもめのために長い祈りをしてやもめから信頼を勝ち得て、それによりやもめを食い物にしていたということになります。やもめを食い物にする道具として、やもめのための長い祈りが用いられたのであります。彼らの祈りは見せかけに過ぎないと主イエスが断言されるのは、別な言い方をすれば、やもめのために本気で祈っているなら、決してやもめの家を食い尽くすようなことはできないということであります。やもめの家を食い尽くす律法学者の行動が、やもめのための律法学者の祈りが見せかけに過ぎないことを表しているのであります。40節のこのような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる、これはとても厳しい言葉です。終末の裁きの時、律法学者は人一倍厳しい裁きを受けると主は断言しておられます。この世にあってどれほど人々の尊敬と称賛を得たとしても、終末の裁きの時神から人一倍厳しく裁かれるとしたら、この世で受けた尊敬と称賛は無意味であります。逆もまたしかりであります。この世にあって称賛と尊敬を何一つ受けることがなくても、終末の裁きの時神から褒められるとしたら、それに勝る栄誉はないでしょう。律法学者になく主イエスにあるものは、この終末的な死座なのであります。今日の箇所を学んで、宗教的指導者がここまで堕落することに驚きを覚えました。同時にこれを他人事として読んではならないと思いました。 主イエスの宮清めは、異邦人の庭が礼拝の場として整えられていないことにありました。律法学者は異邦人の霊的生活に関心を払っておらず、ヤモメの日々の必要を気にかけていませんでした。主イエスは異邦人やヤモメなど社会的な周辺領域に生きる人々に格別な関心を向けておられました。自分が身近に関わる人だけに関心を向けていたら、律法学者の罪は私たちの罪となります。また多くのキリスト者は言うでしょう、自分は律法学者のように人々の称賛を求めていないと。また何よりも自分はそのように称賛を受けるに値する人間ではないと。しかし非難や批判を受けたときに表す強い反発が、実は称賛を欲しがっていたことを示しているのです。自分が尊ばれていないことが分かったとき、苛立ちを覚えます。人は誰しも律法学者的気質を宿しているのではないでしょうか。またヤモメという言葉を象徴的な意味で使うのですが、ヤモメが本当の意味で祝福を受ける教会となっているのかが問われています。弱い人のために祈っていると反論しても、弱い人が祝福を受けることができていない姿こそが、私たちの祈りが見せかけだけの長い祈りであることを表しているのです。律法学者は彼らの本質を見抜いて非難する主イエスに我慢できませんでした。そして律法学者が主イエスを十字架につける張本人となりました。神を愛し人々からの恥辱を受ける主イエスと、自分を愛し人々からの称賛を受ける律法学者が、福音書において見事に対比されています。主イエスの眼差しは本当に厳しいものであります。ですから終末の裁きが到来する前に、主イエスの御前に悔い改めましょう。私の生き方そのものが主イエスを十字架につけたことを認めましょう。律法学者と私たちの間に違いがあるとすれば、主イエスの非難を拒むか、あるいは受け入れるかだけであります。実は主イエスの前に立つとき、私たちはすでに終末的な裁きの前に引き出されているのです。そして十字架において終末的裁きはすでに先取りされているのです。十字架につけられた主イエスを見上げ、私が十字架で裁かれていることを受け入れる者には、復活による罪の許しが与えられます。主イエスの御前に悔い改め、私たちは称賛を求める自我と日々戦い、ヤモメに愛を注ぎ、新しい人生を歩み始めるのです。祈ります。天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちはイエス様の愛に支えられここに集められています。 何よりもイエス様を十字架につけた私たちが常にどのような時にも十字架の御前に心からの悔い改めを持って生きるものとしてください。この週も世の中の人々からの称賛に心を奪われることなく、あなたを見上げて生きるものとしてください。主の御名により祈ります。アーメン。